週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、12月に入りましたよね。
はい、
2015年もラストスパートです。このタイミングでもね、意欲的な新商品というのは実はどんどん出てきているんですよね。
はい、
で、新しい商品の動きにも気になるものがあります。今週も興味深いアイテムをね揃えましたので、どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords。 Trend Keywords。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすくお伝えしてまいります。はい、それでは参りましょう。今週のキーワードは、
はい、その1、プリメイドアイベースモデル。
最近ロボット業界の盛り上がりというのが半端ないなという感じがするんですけれども、
本当ですよね。もう次から次へと出てきていて、
は
い、
そうなんですよね。
しかもね、家庭用にね、いろいろ入ってきてるので面白いですよね。はい、
で、 DMM.com がですね、はい、10月に女性型の踊るロボットということで、うん、このプリメイドアイの予約販売を始めました。
はい、
でコンセプトがですね、うん、卓上アイドルと、うん、まあ、いうことなんですね。
なんかコンセプトもなんかまたいろいろなのが出てきてますね。面白いですよね。
本当面白いですよ。
はい、うん、でね、このプリメイドアイというものは全身に25個のモーターを備えていて、駆動性能というのはこれまでの量産型小型ロボットとは段違いなんですね。
はい、
で、例えば頭の部分、ここにはモーターを3つ備えていて、縦と横だけではなくて、こう斜めにかしげるっていうこともできるんですよね。なので首を回すだけじゃなくてね、こう斜めにできますよね。
こう首をかしげて、こう、そう、例えば女性らしい仕草だとかも演出できる。
だから、まあ、表情というかね、表現がすごくアップしてるわけですよね。
しかもその動きがとても滑らかだという評価なんですけれども、はいはいはい、キレのある動きと愛らしい仕草がもうまさしく卓上アイドルの名にふさわしい振る舞いという感じのようなんですね。
はい、
で、バランスも非常にこうよく取れるロボットらしくってですね、片足を上げて踊ったりですとか、
はい、
激しい動きをしてもバランスを崩したりすることがないってんですから、はい、大したもんですよ。
大したもんですよね。さらにこのロボットというのは拡張性にも優れてるんですね。
はい、
で、Android 端末と Bluetooth を、ね、こう通信することによってモーションデータを本体に取り込んで、いろんなダンスというのを踊ることができるんですね。で、他にも衣服の着せ替えだとか、頭の部分のパーツを交換して自分の好みに、ね、カスタマイズできるっていうところも想定してるんですよね。
あ、やっぱそういうのは大事なポイントでしょうね。
そうですね。
まあ、さらにダンスデータを個人が作成できるような仕組みというのも、はい、導入が進められるそうなんです。
はい、
で、実勢価格がですね、税別で13万8000円からということで、まあ結構うわ高いなっていう感じはするんですが、実は駆動用のモーターっていうのが大体1個あたり数千円から1万円程度が相場って言われていて、それが25個乗っているので実は割安だということも言えるんですね。すでに個人だけではなく企業からの注目度も高くて、イベントあるいはテレビとかに出演する機会っていうのが今後増えてくるかもしれません。
はい、その2、パワーショット G5X。
キャノンのプレミアムコンパクトカメラシリーズパワーショット G から新モデル G5X が発売されました。
はい、で、この G5X はね、性能は去年発売された G7X と同じなんですね。
はい、
で、センサーは1型で、有効画素はおよそ2020万、高画質な写真というのが撮れるわけですよね。
はい、
で、レンズは24から100ミリ相当、開放 F 値は 1.8 から 2.8 というふうになってますからね。背景をぼかした撮影とかで力を発揮するんですよね。で、この G5X の最大の特徴というのは、G シリーズで初めて電子ビューファインダーを備えたという点なんですね。
この電子ビューファインダーはですね、ミラーレスと同じおよそ236万ドットの有機 EL でして、カメラを縦位置に構えるとファインダー表示も切り替わるということなんですね。
はい
はい、それから G5X ではファインダーを覗き込んで撮影するスタイルに配慮して、液晶モニターを見なくても指先だけで各種の設定を変更できるようにダイヤルが配置されています。
そうなんですね。で、カメラの上の面にはモード ードボタンと露出補正ダイヤル、そしてズームだとかがあるんですね。そしてそのレンズ横の電子ダイヤルとね、レンズ外周部分のコントロールリングというところには絞り値やシャッタースピードといった機能からね、そういった自分で選んで割り当てることができるんですね。
ちなみにこの商品は液晶モニターにも改良が加えられています、G7 が上方向だけに180度動く、いわゆるチルト式だったのに対して、はい、G5 は上下左右に動かせるバリアングル式というのを採用しています、機能が充実する分、実勢価格はちょっと高めの9万円台になっています、一眼レフユーザーのサブ機ですとか、より高性能を求める人の選択肢になりそうです、
その3、レンジでとろけるホットシリーズ。
コンビニコーヒーに押されて、実は最近停滞気味なのが、チルドカップコーヒーのマーケットらしいんですね、でここに新機軸の商品が生まれました、サントリー食品インターナショナルが11月に発売したレンジでとろけるホット、ボス特濃カフェラテとレンジでとろけるイエモン贅沢抹茶ラテの2商品です、
でこの商品はチルドカップ飲料としては初めて蓋をつけたままそのままレンジで、温められるという、画期的な商品なわけですね。でこれを可能にしたのは新開発の内蓋なんですね、
普通はレンジで加熱しすぎますと、中身の液体が膨張して内蓋が外れちゃったり、カップ上面のシールが破裂したりしますよ ね、一方この2つの製品の内蓋は複雑な溝でカップと噛み合っていまして、さらにこの内蓋の裏側に突起があって、こう過剰に膨らんだシールの状態になるとそれをバリッと破って内部の圧力を逃がすという仕組みになっているんですね、なので安心してレンジで温めることができるということなんだそうです、飲む時には内蓋のつまみを押し上げてシールに穴を開けるだけで OK なんだそうです、
肝心の、中身なんですけれども、2つともちょっと甘めの設計で、女性向きかなというような印象ですね。でボスの、特濃カフェラテは超深入りコーヒー豆のコクを感じられるんですね、そしてイエモンの方の贅沢抹茶ラテなんですけども、こっちは比較的すっきり飲めるんですね、でこれら その味わいの最大の特徴というのが、冷蔵管理されるために加熱処理が少ないという、このチルドカップ飲料の良さを生かしたフレッシュなミルク感というものなんですね。
それは確かにチルド商品のいいところかもしれないですね、とりわけボスの特濃カフェラテ、こちらはこれまでのチルドラテですとか、コンビニの入れたてのカフェラテに比べて、なんと2倍以上となる 6.3% の乳脂肪分を含みます、これ冷蔵のままですと脂肪分がもう固まってしまうほどの水準なんですけれども、レンジで加熱することで脂肪分が抜けるので、滑らかなのにさらに濃厚なミルク感を楽しむことができるんだそうです、初めは1都3県の限定販売の展開になるんですけれども、今後全国に広げられるか注目ですね。
そうですよね。そういう意味で言うとホット市場というのがね、数年前から本当に盛り上がってますけれども、今後もっともっと広がっていきそうですよね、その4、ブック&ベッド東京。
東京の二子玉川にオープンした蔦屋家電ですとか、無印良品有楽町といった本と商品を融合させた売り場作り、こちらが最近商業施設のトレンドになっています、そんな中、本とベッドが融合した異色の宿泊施設が東京池袋にオープンしました、
このブック&ベッド東京というのは築40年を超える雑居ビルの7階を改装した場所なんですね、コンセプトは泊まれる本屋ということなんです。でも本買うこと自体はできないんですけれども、漫画から洋書まで1700冊もの本が並べられた大きな本棚というのが非常に目を引くんですね。
本はどちらかというと借りて読む感じなんですね、この施設には個室はなくて、実は30床あるベッドのうち12床は本棚の奥に隠れるように設置されています、このベッドで寝るときには本棚のところどころにある穴に潜り込むという不思議な形になっているんですね、なんでこんな奇抜な宿泊施設になっちゃったんでしょうね、
実はここはね、初めから本をテーマにしていたというわけではないんですね、どういった状況で眠りにつくのが幸せなのかというね、そういうのを議論を重ねていく中で、読書をしているうちにね、いつの間にか眠ってしまってるっていうのが幸せなんではないかというふうなね、そういう考えがまとまったそうなんですよ。でそこで本をね、自由にベッドに持ち込めるというコンセプトが固まったわけですね。
面白いですね。
うん、面白いですよね。
ただ逆に宿泊施設としての設備は最小限です、はい、トイレとシャワーは共用になっていまして、うん、朝食のサービスもありません、うん、宿泊料金は1泊3500円からと割安になっていますので、海外からのバックパッカーをメインターゲットに据えているそうです。
その後急拡大シェア経済圏、
個人や企業が所有する物やサービスなどをネット経由で共有、まあ、つまりシェアをするというシェアリングエコノミー、はい、まあ、共有型経済なんて言いますけれども、はい、この市場が国内でも急拡大しています。
はい、でこの市場規模は2014年度には、ね、232億円だったんですけれども、年率およそ 20% で、ね、成長していて、2018年度にはおよそ2倍の462億円に拡大するというふうに見られているんですね。はい、でこのシェアリングエコノミーの急成長の背景としては、スマートフォンと SNS の普及で人と人とマッチングしやすくなったということが挙げられるんですよね、はい、これで眠れる資産を活用しやすくなったということなんです。
うん、まあ、そんな中最も注目されているのは、以前この番組でもご紹介しましたエア B&B ですね、はい、空き部屋を個人間で貸し借りするというものです、はい、2008年にアメリカのサンフランシスコで創業しまして、うん、今や世界190カ国以上でサービスを展開しています、はい、通算の利用者は6000万人にも上るんだそうです、うん、去年の5月には日本法人を設立しまして、その後1年半で国内の登録物件数はなんと2万1000件にも達したんだそうです、
はい、で利用法は、ね、ホテルとほとんど変わらないんですね。泊まりたい地域を選んで、部屋の写真や料金、ユーザーの評価といったようなものをこう比べながら、ね、予約できるんですよね、はい、で場合によっては鍵の受け渡しが必要になるっていうのがちょっと手間になるんですけれども、料金はおおむねホテルより割安なんですよね、うん、で宿泊を終えたら借り手であるゲストと貸し手であるホストがサイト上に相互に評価を書き込むということで、信頼性が、ね、担保されてるんですよね。
あ、そういうことなんですね、うん、この Airbnb の利用者の急増に伴って、ホストやその予備軍を対象にした関連ビジネスといったものも立ち上がっています、はい、初心者向けのセミナーをはじめとして、利用者からのメール処理や外国語での対応、うん、清掃といった運用代行、うん、Airbnb 向け物件を紹介する不動産事業、そんなものが賑わってるんですね、はい、ということで番組の後半では市場が拡大しているこのシェアリングエコノミーについてさらに伺います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は急拡大シェア経済圏と題してお届けします。
前半では現在シェアサービスの中でも最も注目されている Airbnb の現状について伺いましたけれども、はい、この Airbnb 急拡大する一方でトラブルも増えているという話を聞きますね。
そうなんですよね、外国人旅行者の頻繁な出入りだとか利用者のマナー違反ね、これを近隣の住民が見とがめることが増えてるっていうことなんですよね、はい、で Airbnb は、まあ、そのこれでね部屋を貸すには物件のオーナーやマンションの管理組合が承諾しているということが前提なんですね。
そうですよね。
なんですがこうした根回しがないままマンションがホテル化していくケースというのが、まあ、次々出てきているということなんですよね。
実際東京都内のタワーマンションの中には、不特定多数の利用者に部屋を貸すことを禁じるように、うん、まあ、管理規約を変更するような動きも出てきているんだそうです、はい、それから国内の法律との整合性というのも課題ですよね、
はい、Airbnb Japan はね、ホストは自宅を時々貸している一般の地域住民でね、追加収入は日常生活の支払いや老後の蓄え、それにね、その夢の実現のために使われているというふうに説明してるんですよね、うん、なんですが収入を得る目的で自宅に人をね泊める行為というのは、旅館業法に今抵触する違法な民泊とみなされる恐れがあるんですね。
そうですね、うん、これに対して民泊を合法化する規制緩和の動きも活発化しているようです、訪日外国人の数は2020 2020年までに3000万人に増えるという見通しなんですが、その受け皿として期待されるのが民泊だからなんですよね、
はい、政府の国家戦略特別区域諮問会議というのは特区においてはね、一定の条件付きで民泊を認める規制緩和の方針というのを打ち出してるんですよね、
はい、
で既に大阪府が民泊条例というのを制定してますし、羽田空港があるね東京都大田区が来年1月にも条例を施行するんですね、
はい、
でこの動きは都内の他の区にも拡大する見通しなんです、
うん、ただしこちら宿泊できる日数が7日間以上で、まあ、旅行者の実態に合っていないということもあって、で緩和を求める声もすでに上がっているそうです、うん、
はい、
まあ、当面は合法な民泊と違法なサービスが同居するということになりそうですね、
はい、であとその民泊には、ね、国内企業も参入の準備というのを進めてるんですよね、
はい、
で農林漁業体験民宿を、ね、仲介するトマリーナというのがあるんですが、これを運営する泊まれるというところは特区で民泊仲介サービスステイジャパンというのを1月にも始めます。
それから会議室から遊園地まで空きスペースをシェアできるスペースマーケット、こちらを運営しているスペースマーケットも参入を検討しているそうです。すで、
はい、
に登録している物件で宿泊機能があるものを規制緩和地域の拡大に合わせて対応させるという考えだそうです、
はい、あの民泊だけではなくてね、車のシェア市場っていうのも実は広がってるんですね。
車ですね。
でアメリカのウーバーありましたね、
はい、
これは一般のドライバーが自家用車で人を運んで収入を得るライドシェアで急成長してるんですね。ニューヨークやサンフランシスコといったような大都会ではスマホで呼び出せば数分でウーバーの登録車両というのがやってくるんですね。
うん、でこちらどんなドライバーなのか、あるいは今車はどこにいるのかというのがスマホを見れば一目瞭然なんだそうです、
はい、でウーバーは2009年にサンフランシスコで創業して、現在は世界67カ国およそ300の都市で毎日およそ100万人もの乗客というのを運んでるんですね。で日本には2013年に上陸してタクシー会社だとかと、ね、提携してハイヤーとタクシーの配車サービスというのを提供してるんです、
うん、ところがその誰もがドライバーとしてお客さんを運べる UberX が導入されないのは、うん、まあ、日本では白タクになってしまうということで、はい、道路運送法で禁じられているからなんですよね、
うん、実際 Uber は今年2月に産学連携機構九州と、ね、共同でライドシェアの社会実験みんなの Uber というのを福岡市で実施したんですよね、
はい、
で乗車は無料だったんですけれども、ドライバーにはねデータ量の名目で Uber が謝礼を支払ったということが白タクとみなされてしまったんですね。
ららら
で結局1ヶ月後には国土交通省から指導を受けて中止しました。
自家用車を使ったライドシェアの合法化も政府の特区会議の争点の一つになっています、
うん、
京都府の京丹後市などが特区内での自家用車ライドシェア、うん、こちらの規制緩和を求めたのに対して、うん、政府は公共交通の空白地帯、うん、こちらに限って、まあ、この自家用車を使ったライドシェアを認める意向というのを示しています、
うん、
ライドシェアは過疎化が進む地域の交通手段の切り札として特区会議の次の課題になる見通しです、
うん、そうですね。で実はね、日本国内にはウーバーより早い2007年にサービスを始めた自動車相乗りマッチングサイト乗ってこっていうのがあるんですよね、
はい、
でガソリン代や高速道路の通行料といった実費を同乗者で割り勘にするということで、これまで合法的なサービスとして運用してきたんですけれども、利用者は伸び悩んでいるんですね、
まあ、仮に10年前に規制緩和の議論が始まっていれば、うん、まあ、この乗ってこが世界的にウーバーのように広がった可能性ってありますよね。
そうですよね。でこの新しい技術を活用したサービスというのは、まあ、常に、ね、これまでの法律に反したり先行する業界の、ね、反発を買う、ね、そういう可能性というのはあるわけですよね、
はい、
でこうしたその圧力を法律の整備だとかルール作りによって、ね、まあ、素早く解決していかない限り、この新しい市場というのは拡大しにくいですよね。でさらに産業も育たないです。シェアリングエコノミーの現状というのはそんな課題もね改めて浮き彫りにしてるんですよね。
今発売中の本誌日経トレンディ1月号には今回ご紹介したシェアリングエコノミーの具体的なサービス事例というのをたくさん掲載しています、うん、畑、それから特技、うん、お手伝いといったものまでシェアできるサイトをご紹介しています、うん、ぜひお読みください。バーピックアップ、今週は急拡大シェア経済圏と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今回はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ねヒゲを伸ばされていて非常にワイルドな印象に、
ね、全然印象違いますからね。
ね、羨ましいんですよ。
え、なんでですか？
僕こういうヒゲの生え方しないので。
あ、そうか、人によって違うんですね。
そうなんです、すっごいかっこいいなと思って。
いや、僕も初めてなんでどう生えてくるのか分かんない。
初めて伸ばしてらっしゃるんですね。
初めてですね。
なんか理由はあるんですか？いいです
よ。理由は剃るのがめんどくさかったからと。
そっちかーい。ということで今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう？
はい、ソニー銀行からですね、はい、今度発行されますソニーバンクワレットというまたカードなんですけれども、ちょっとこれご紹介したいなと思います。
はい、ワレットということは、はい、いわゆるその電子マネー的な機能があるところですかね。
いわゆるデビットカードになりますね。
はいはいはい、
はい、ビザブランドのついたデビットカードで世界中のビザの加盟店で決済に使えるというものになります。
はい、なんか特徴があるんですか？
特徴はですね、一番の特徴は外貨での決済ができるんですね。ソニー銀行には外貨預金が入ってね、
はいはいはい、
そこから直接その現地通貨での決済ができるというのが特徴になってまして、今まで SBI カードというクレジットカードが同様のものを米ドルのみでやってたんですけども、今回は10の通貨に対応するということで、
ということは米ドルとかユーロといったような、はい、いわゆる国際基軸通貨の他にもいろんな通貨で決済ができる、はい、
そうですね。例えば、スウェーデンクローナ
ー、渋い。へ
あとはスイスフランであるとか、
はいはい、
あとはどちらかというと一般的かもしれませんけれども、ポンドですね、それから5ドル、うんうん、ニュージーランドドル、カナダドル、うんうん、あと南アフリカのランド、あと香港ドルですね、
へ、
はい、の10通貨という形になります。
ということは、うん、世界各地、
はい、
特にその主要国に、はい、海外出張することが多い、はい、ビジネスパーソンの方なんかにとっては、はい、すごく心強いカードになりそうですね。
そうですね、外貨の、いわゆる手数料も非常に安くなってまして、うんうん、1米ドルあたり 0.15 円、15銭ですね。ですので非常にクレジットカードで 1.7% ぐらいのですね、決済手数料取られるよりは随分と安くなってます。
そうですね、うん、そこ大きいですね。
僕は非常にドメスティックなビジネスマンなので、うん、はい、あんまり恩恵がなさそうなんですけれども。
でも最近はですね、越境 EC っていう言葉が流行ってるのをご存知でしょうか？
越境 EC、はい、どういうことでしょう？
これは国を越えて、うん、例えば海外のサイトで買い物をするというような行為が非常に増えてきてますね。で今、中国なんかで例えば日本のサイトから買い物をして、うん、中国でもいろいろな安全性とか不安がある方がわざわざ日本の EC サイトから購入して送ってもらうようなことが起きてるんですけれども、うん、その逆、例えば日本人がアメリカから買うとか、うん、あるいはもしかしたら中国から安いものを買うということも増えていく可能性があって、うんう
ん、そっか、はい、越境 EC、はい、そう考えると別にそこに行かなくても使い手はありそうですね。
そうですね、こういう時代なので、
うん、
こういったいろんな外貨に対応してるというのは、うん、使いやすいかなと思います。
グローバルでいいですね。
使うのは別に難しくはないんですか？それ
全く難しくはなくて、普通にクレジットカードと同じように決済をすれば、うん、自動的にその残高がある、うん、外貨の預金のところから引き落とされるという形ですね。うんうん、逆に言うと残高がないと落ちないので、うん、それは注意しなければいけない、
ね、なるほど。
あとですね、来年の1月には、ライバルともいえるですね、住信 SBI ネット銀行からも似たようなカードが出る予定になっています。ただこちらは米ドルの決済のみの対応ということになってますので、あとはポイントの還元率がどのくらいかとか、そこら辺で選び分けていくのかなという感じですね。
なるほど、そのもともといわゆる大きいマクロのビジネス、あるいはその企業間決済みたいなものがそのどんどん国境をなくしていって、でそれがどんどん個人の消費生活にまでこう降りてくるっていう感じが、なんかすごく未来感ありますね。
いわゆるグローバルっていうことですね。
本当そうですよね。これでね、なんかその世界中のいろんなものを買ってみたりだとか、試してみたりすることによって、それこそ、お二人が日頃追いかけているような商品トレンドも変わってくるかもしれないですよね。
そうですね、その生活スタイルの変化みたいなものがね、売れるものにいろんな影響を及ぼしますからね。
楽しみです。
はい、
はい、それではヨシーズスコアに参りましょう。このソニー銀行のソニーバンクワレット、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
債度10点
短いけどそのまんまやなでも確かに間違いないですね、うん、まあ、ぜひですね、自分がこれからいろんなことをいろんな国で、試してみたいっていう方は、国内にいらっしゃっても外国に行く場合でもご検討されてもいいかもしれません、はい、ということでヨシーズチェック、来週もヨシーさんの気になる商品をお届けします、今回ご紹介したのはソニー銀行のソニーバンクワレットでした。ヨシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、シェア経済圏という話題だったんですが、はい、Airbnb で泊まってみたい家のタイプっていうのがあるんですよ、うん、すごい田舎のおじいちゃんおばあちゃんが暮らしてるような、はい、こう昭和の匂いがする家に泊まってみたいなと思うんです、
は
い、
なるほどね、
うん、子どもの頃、うん、親に連れられて田舎のおじいちゃんおばあちゃんのお家に行くと、うん、こう独特の感じがしたりしたじゃないですか。
ありましたね、うん、縁側とかがあって、ね、
そう、あれがもう体験できなくなっちゃってるわけですよね。
確かにね、
うんうん、それをこう追体験するという意味で、うん、シェアしていただけると、うん、まあ、実際住んでいらっしゃるお年寄りの方々は、うん、まあ、できるだけその労働量が少ない状態で対価を得ることができて、はいはいはい、まあ、僕らユーザー側っていうのは、はい、そのノスタルジーをこう、ね、うん、手軽に楽しむことができるっていう風になったらいいななんて思うんですけどね。
確かにそうですよね、うん、こう私なんかも本当にその古いタイプ、おじいちゃんおばあちゃんのところに行った時の家のタイプっていうのに触れると、なんか本当に心がこうなんか休まるっていうか、
不思議、すごい休まる
じゃないですか、不思議なもんですよね、うん、でそういう意味で言うとね、そういう体験をするっていうことがね、すごい重要だったりするわけじゃないですか。さらに例えばそういう田舎のね、おじいちゃんおばあちゃんの2人世帯っていうところに、こう新たなね、こうなんて言うんでしょうね、楽しみ、うん、でじゃないですか、そういう、こう若い人だったりとか子供たちと触れ合えるっていうのね、そういういい面もいっぱいあるので、
そうですね、
こうなんか今悪い面ばかりがね、こうなんとなくこう取り沙汰されてますけれども、そういういい面もね、ちゃんと目を向けながら、なんかいい方法が、ね、見つかっていくといいですよね。
そうですね、地域の活性化にもつながるような、うん、なんかそういううまい運用方法を考えて、はい、まあ、僕らも提案できればいいですよね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。